はい、2月もお疲れ様でした。そしたら、2月の月報を振り返ってまいりたいと思います。1月に比べてですね、物販売上が結構上がっているなっていう状態ですね。物販購入客数も27っていう数字を出しているので、約3割ぐらいの数字になっていますよね。とてもいいと思います。で、客単価も上がりましたね。15,600円っていう数字が出てきているので、とてもいいのかなと思いますね。相変わらず新規客数、新規集客が45人とか、まあ、40人から50人ぐらいを出しているので、成功しているんじゃないかなと思いますね。で、今月はどうでしたかっていうことで、メニュー変更して15,000円が、できたので良かったと思っていますということですけど、いいと思います。エリアの中でも目に留まるような打ち出し方、 SNS の発信が効果あったかなと思いますですね。オープンして4ヶ月でリピートも少しずつ出てきているので、自分の方向性は間違ってなかったのかなと思っていますということで、とてもいいと思います。で、リピート率も出してもいいかもしれないですね。リピート率出して、新規のお客様がどれぐらい、リピートしていて、どれぐらいの周期でご来店されているのかっていう数字も、出してもいいのかなと思いますね。で、エリアで少ないマンツーマンで顧客様の満足度を上げていくのは当たり前で、プラスの物販も今月は10万超えていき、3分の1の方が購入につながったので、まずまずかなと思います。で、物販はまだまだ種まきの段階なので、興味を持ってもらうことが重要かなと思っていますということですね。とてもいいと思います。10万円を超えて、で、今やっぱりこう求めているお客様を集客できていると思うんですよね。なので、その求めているお客様に必要な商品の提案が、スムーズに行えるのかなと思います。これした方がいいよとか、あれした方がいいよとかっていうことをすると、その求めているお客様に対してであれば、やっぱり、あ、そうなんだっていう風になって物販が動くっていうことにつながっていくのかなと思います。そこで、まあ、ベースケア商品であったり、オイルであったりとか、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、その、日常的に使うものですよね。シャンプーとかトリートメントとかオイルとかっていうところに特化して、今多分オイル系とかなんですかね、シャンプー系もあるかもしれないんですけど、まあ、そういう、ところベースケアを上げていくっていう風にすると、安定して、物販売上が10万円以上、15万円、20万円っていう風に、積み上がっていく、システムになってくるので、それをもう数ヶ月に1回お客様が購入するっていうのを当たり前にしていくことで、平均として、安定するかなと思いますので、そのイメージを持ってやっていただけたらなと思います。で、現状の課題ですね。まだまだバリバリやりたいので、牛利をもう少し上げていきたいなと思っています。そうですね。新しいメニューが4月頃から導入いけるかなと思っているので、そこでまた単価が上がっていけばいいかなと思います。もうどんどん、求めているお客様を集客できている、しかも4、50人できているっていう状態なので、もう単価は全然上げていっても、満足度が高い、状態になるのかなと思うので、このあたりは全然いいかなと思います。そこに対して、新しいメニューを、付け加えることによって、この料金になりますよって言った時に、はい、分かりましたっていう状態に、しやすいと思います。で、4月から妻が復帰するので、最速で予約が埋まるスタイリストにするが自分の中の課題です。時短なので可能かと。まあ、そうですね。もう多分今の集客状況であれば全然可能になってくるかなと思います。ご自身も上げながら奥様にも、集客したお客様を、振っていくっていうだけになるので、で、奥様が、その再現性を持って、することができるのかっていうところですよね。ここさえできたら全然可能になってくると思います。この、ちょっとしたマニュアルとか、こういう風にしてくれみたいな、ことを、何か資料化して、それを見てもらって、で、それを再現持ってできるのかっていうところが、逆に課題になってくるのかなと思うので、再現持った、サービスをするために何を、準備するのかっていうところですよね。で、集客のコンサル的な感じなので、成功すればスタッフを入れてもある程度まで引き上げられるかなと。で、マンツーマンなのでアシスタントはいらないけど、一から育ててあげたいな、などの考えもあって、なかなか求人に踏み出せないこともあります。まあ、一から育てるってやっぱり結構リソース取られるんで、時間のリソース取られるんで、どうでしょうっていう感じですね。それならば、ある程度知っている、ある程度分かっている人、カラーやったらカラーを分かっている人を、求人入れて、そういう求人ページを作っておいて、で、そこに対して、こういう、今奥様で多分、チャレンジしていくと思うので、奥様にマニュアルとか資料を、作って、 やっていってもらって、その奥様が再現できたっていうところですよね。再現できたっていう風になったら、そのスタッフを雇って、こういうスタッフを雇えばこうなるよねっていうところに、なればいいのかなと思うので、そのあたりのイメージですよね。そこまでいけばいいのかなと思いますね。そしたらもうどんどんインスタで集客した人を、回すことができる。で、ご自身が自信を持ってこの人なら大丈夫っていう状態ですよね。そういうふうにしておけば、そこを回したところで、ある程度の、サービスを提供できるっていうところにもなると思うんですよね。なので、そこがもう再現性があれば、もうどんどんスタッフ入れて、店舗数を増やしてっていうことも、可能になる集客になっているので、そこまで考えていけたらいいかなと思います。まあ、店舗をそんなに増やしていくっていう考えではないとは思いますので、まあ、今は、うちうちですよね。奥様から始めて再現持ってできるのかって、で再現性があるって分かったら、スタッフを一人雇ってみようかなって言って、でスタッフを雇って、でそこから集客を回していった時に、さらに再現持ってできているのかっていうチェックが、できる、マニュアルを作ればいいかなと思います。で、新規の方はスムーズに店舗を提案できていますが、リピートの方に、アプローチしていく方法をもう少し練っていきたいと思います。前回購入していただいたものを深掘り、使っていく中で改善された点、使ってもまだ改善されたい点など聞いていきます。はい、いいと思います。ここから、もう少し先の未来像ですよね、これを使うことによって、半年後先こうなっていきますよとか、こういう風になっていきますよっていう提示をしながら、毎回、お聞きしていく。今どうですかみたいな感じでお聞きしていって、半年経った時にこう なりましたよねっていうところですよね。こうなりましたよねっていうところを、作っていくことができたら、じゃあ、今この状態まで行ったから、次こういうふうにしていくとこうなりますよっていうところまでお客様を引き上げることができるのかっていうところを見ていけばいいのかなと思います。で、細かくカルテを書くべきだなと反省していますということですけど、ここに、なっていくかなと思います。やっぱ覚えとかないと言えないっていう状態になってくると思うので、まあ、ヒアリングシートもあったりとかするので、あれを記入したりとかできるんであれば記入して、それを元に、どんどん深掘っていくっていうことを、していけばいいかなと思います。で、課題解決のための取り組みとして、後回しにしているカルテ記入をやる。はい、やりましょう。時間のうまい使い方を学ぶ。まあ、時間のうまい使い方って言ったら、やっぱスケジュール管理になりますかね。大体僕も決めてるんですよ。時間、この時間はこう、この時間はこう、この時間はこう、この時間はこう、みたいな感じで決めて、もうその通りにも動いてるだけですね。そこで、まあ、エラーが、日によっては出てくると思うんですよ。ご家族があったら。なので、そういう風になったら、やっぱりそこからプラス1時間、だから寝れないっていう風になってきたりとかもすると思うんですよね。まあそうやって何か作業をする時であれば、そういう風にもなってくると思いますし、まあスケジュール、営業の、サロンワークであれば、ある程度こう、この時間はこう、この時間はこう、この時間はこう、この時間はこうって一人のお客様である程度わかると思うので、それをもう本当にその通りにやっていくみたいな感じになっていくと、まあ、うまい使い方にもなってくるのかなと思います。それを、言語化していくって感じですね。言語化したところで、エラーが出るとこってどこなんだっていうところを探していって、でエラーが出ているところはなんでここでエラーできているのかっていうところをまたさらに言語化していって、でそれで帳尻を合わせていくっていう風にするといいかなと思います。まあ、めんどくさいことをやっていくと、ある程度できるのかなと思うので、そのめんどくさい、まあ、カルテ記入もそうですよね。時間の使い方に関しても言語化することもめんどくさいっていうことなんですけど、めんどくさいことをやっていくと、そのところに対してどんどん改善できていくような感じにもなってくると思います。で、質問内容ですね。よく皆様が書いておられる LP ランディングページを作っていくといい点は何でしょうかっていうことですけど、まあ今の状態であれば、そのインスタ集客で、新規集客ができていて、で、ある程度求めているお客様がご来店されているのであれば、それはそれで全然いいかなと思うんですよね。で、本来ならば、その LP ランディングページってこう手紙ですよね。こういう、サロンなんですよって、 こういうお悩みを抱えている人が、こういう未来像を手に入れるためにここのお店に来るんですよっていうことを伝えるための LP ランディングページになってくるんです。メッセージですよね。メッセージを添えて、こういうサロンなんですよって伝えるページを作ることを、LP っていう風になるんですけど、なのでその LP を見た人が、理解した人が、ご来店されたら、それはもう求めているお客様がご来店されているのと同じことになるんですよ。僕の場合であれば髪質改善とかなんですけど、髪質改善を、求めている人がいて、そこに対してアプローチをかけて、でこんなお悩みないですかっていうことを提示して、このお悩みを、お悩みってこういうことが原因なんですよっていうことを伝えながら、それを解決するために、当店ではこういうことをしているんですよっていうことを伝えて、こうそれを解決することができたら、こういう未来像になっていきます。でお客様、当店にご来店されているお客様はこういうお客様の口コミがあるんですよって、こういうふうに、言っていますよっていうことを見た上でご来店されるので、理解してご来店されているっていうことなんですよね。なのでそういうふうな求めているお客様の状態でご来店されたら、やっぱりこちらからすると提示することにイエスになってくるんですよね。お客様がはいわかりました、はいわかりましたっていうふうになっていくためのページを作るっていうことですね。なのでインスタを見た人が、そこから、LP を見て、でそこから来店されるとめちゃくちゃ、いいお客様が集まるっていう状態になるので、インスタからそういうランディングページに飛ばすような、仕組みを作るとかっていう風にすると、LP が生きてくるのかなと思います。で、引き続きですね、物販塾に関して、お伝えさせていただきます。ヒアリングシートの実践数29人、これは素晴らしいですね。で内容実践をできた人が29人で、商品アプローチできた人が29人ということで、ヒアリングシートの内容を実践した人にちゃんと商品のアプローチをして、いるっていうことが分かるので、とても素晴らしいと思います。約総客数の3割の人に、こういう提示ができているのでいいですね。でそこから、商品購入客数が27になるので、とても高い数字を作り出しているかなと思います。その結果商品売上が14万6千っていう、数字になっているので、これはもう本当にコツコツと積み上げていって、で、やるやらじゃやるやらないじゃなくて、これが、当店のサービス提供なんですっていうイメージを持ちながら、やっていただけたらなと思います。で現状の課題ですね、今月はご新規様で興味がある方のみにしました。いいと思います。ヒアリングシートを使ってのカウンセリングはカルテを書いてもらった後に少ししていき、その後興味があるを選択した方のみにしています。はい、いいと思いますね。興味がないヘアケア、サロントリートメントの方をなくしていきたいので、ない方を興味ある方向に持っていくより、もともとある方にしっかり説明する方が自分の気持ち的に楽なので、今月はその方向でしました。はい、いいと思いますね。興味がない方でサロンにリピートしてくださると、現状満足なのか、もっと良くしていきたいのかなど、カウンセリングして進めていくのもいいかなと思います。そうですね、まあ、まずはもう本当に絞ってやっていくっていうのはとてもいいと思います。興味があるんだなっていう体で、こちらから、お伝えしていくと、さっき言っていた、求めているお客様になってくるので、その求めてもる、求めているお客様にちゃんとしたサービス提供ができるのがこのヒアリングシートになってくるかなと思いますので、まずはそこからしていって、でそこの教育がある程度、済んできたら、その後に、あこの人の場合やったら、興味がないって言っていたけど、こういうお悩みないのかなとかっていう確認をしながら、提案していくっていう方向でも全然いいと思いますね。で、ヘアケア推しサロンなので、いずれは興味がある方が残っていくと思います。そうですね、もう本当にその通りだと思います。ヘアカラー、ヘアケアと、カラーが、カラーをきれいにしてくれるっていう、サロン様なので、そこに対して、興味がある方、求めている方が残っていくので、こちらが提案する、サービス提供に、お願いしますっていう風なお客様になっていくと思います。そのためのヒアリングをしっかりと徹底してやっていって、まあ、シートを使いながらとか、ヒアリングの内容をやりながらやっていけば、おのずと数字が上がっていきます。数字を上げるためにやるっていうよりは、お客様の要望に応えるためのこちらがサービス提供しているっていうイメージですね。で課題解決のための取り組みとして、何を話したか細かく記入大事です。これと思います。後回しにせずしっかりと書く、物販以前の問題でしたっていうことですけど、もう本当にこの通りですね。やっぱり細かく、書いていったりとか、まあ、ヒアリングシートをそのままシート使いながら、お客様 からの声を書きながらやっていくと、もうそのまま、行動動線上で、できるようにはなってくると思うんですけど、その時間がないっていう場合であれば、後々、ヒアリングシートの内容を実践して、後々お客様が帰られた時にヒアリングシートを書くっていうことでもいいかなと思います。で、その書いた内容を、次回ですよね、次回に生かしていくっていう、これの繰り返しだと思いますので、そのあたりも、やっていただけたらなと思います。では、以上になります。聞いてくださりありがとうございました。